松田君はじゃあ来年の建築ラジオどうなるんですか。
来年の建築ラジオ、うん、
まあ、だから今2011年
、うん、だからまあ僕は、今だからね、スタッフの間で結構メールのやり取りで少しずつ行ってるんですけども、まあ、第2期だったじゃないですか2010年は。要するにポータルサイトができて、まあ、そのコアメンバーがこう増えて、新しい形で動き始めたのがあって、で、まあ、2011年はもう少しこう今のね40人に増えた、だってゼロから40人だからすごいと思うんですよ
1年間、ね、
そうですよね。これはすごいことだと思うんですけども、うん、そのスタッフの皆さんにもうちょっと表に立ってほしいという思いがすごく、まあ、あって、それで、まあ、僕もそのだからアンケートの時にも結構スタッフ関連コンテンツを上げたんですけども、まあ、スタッフの中で、少しずつこう動きが出てきてほしいんで、ね、実際に番何かその建築ラジオのコンテンツを、作ってこう、まあ、リードしてほしい部分もあるですね。でだから2011年は第3期として、うん、少しスタッフの、中心の体制をまだちょっと微妙に言えないですから、あとはピオン入れるとしてというのを実際に起動しようとしていて、で、まあ、システムも結構出来上がってるので、まあ、それをうまく、起動していけたらちょっといい感じに新しい形でその建築系ラジオが、まあ、スタッフを、まあ、ちゃんとねその活躍する形で、取り込んで、動いていけるんじゃないかなと。でそれはやっぱりその学生、自分が学生だったとしても単に手伝ってるだけだと面白くないじゃないですか。で自分がその中で何ができるかってことをじゃあ最大限に発揮してほしいと。で建築系ラジオは僕はやっぱりその一種のそのインフラっていうかプラットフォームみたいなものだと思うので、その中で自分ができることを発揮できるこう、まあ、ブースターみたいな形になればいいかなと思うんですよ。だから花房さんね、それこそこの前連載がスタートして、で片田さんはね広報をもう代表としてお任せしてますので、ぜひちょっといろいろ試してほしいなと思いますし、まあ、加藤さんはどういうところに興味を持ってもらえるか分かりませんけれども、何か加藤さんの、なんか興味とやりたいと思ったところがあったらそういうことをやってほしいと思ってますし、うん、そういう何か建築系ラジオがあることで、まあ、いろんな人が関わってるそれぞれの人がプラスになるような形に動いていけるといいかな。まあ、今年はだからちょっと頑張りすぎたところもあるっていうか、やっぱりこうちゃんと体制を整えるために無理を動かしてるところもあったと思うんですよ。で、まあ、やっぱりそれはそれで大変というか、まあね、いろんな人が結構、ね、作業量もね、大変な人は大変だったしいいのかなと思いつつ、でも僕は今止まれないと思ったんですよ。今止まってしまうよりも、まあ、無理してでもしばらく走り続けることでようやく軌道に乗れるかなと思っているので、その体制ができたら次2011年は、まあ、その体制は維持しつつ、まあ、多分どっかできっと事件が起こっていくんだろうない
や僕さなんかね、これ本当に、ね、ある意味オルタナリブスクールっていうかね、もう一つの学校みたいな感じもちょっとするんだよね。今日のその教育の話もちょっと出たんだけども、でさやっぱり1年ぐらい見てるとね、実はさみんなスキルが上がってんだよね、いろんな意味で。まあ、編集もそうだし話をしたりすることもそうだし、何かをまとめたり広報したりすることも実はちょっとずつスキルが上がってんですよ。だそれこそがまさにそのスクールっていうかね、まあ、そのバーハウスじゃないけどやりながらその作るとか学ぶとかっていうようなことが同時進行で行われてるなっていうふうに思うし、だからこれはやっぱり時々ねこの活動そのものがねこれに関わってることっていうのがすごくゾクゾクしますよ。ゾクゾクする、面白いなっていう。だから逆にこれ今ね入っとかないと損っていうか、これはなんか今関わっておいた方がいいなっていうね、なんとなく大げさに言うと歴史の変換期に立ち会ってるっていうような感じもあるんですよ。いろんなメディアの、例えばコルビジェがさ、その1920年代にそのエスプリ・ヌーボーを出して、でその雑誌でその建築っていうものを表現していったわけですよね。でそれとはまあもちろんね、その単純に比較はできないけども、なんとなくその世紀の変わり目っていうこともあるし、そのメディア環境とかあるいは表現が変容してるっていうことと、やっぱりそのコレスポンドしてるんだなっていうふうな気もしますよ。うん、だからこれはなんかよりもう少しねこう展開していけばいいと思うし、みんなの表現が あの1年2年の段階でね、そのプロセスの中でリファインされてスキルが上がっていってるってことに僕は結構ちょっとなんかこう感慨深いものがありますけどね、うん、だからだんだんこうなんかちょっと、まあ、プロまではいかないけどもセミプロ化していくっていうかさ、そういうなんかあのクオリティがこうどんどん高くなってるっていうような感じはちょっと実感としてあるし、であの場がね今松田君が言ったみたいにさプラットフォームとして共有されてるっていうことはすごく面白い現象だなと思うしさ、で関わってる人たちも多種多様でさ、あの今までそのラジオに出てきた人たちを含めたらさ本当にもう何百人っていう数になると思うんだよねきっと、うん、それこそもう伊藤豊からさその高校生まですごい人たちが出てて、それ考えたらすごく面白いなと思うね、うん、だから来年もちょっとねあのチャレンジングなことをぜひ皆さんからも提案してほしいし、まあ、逆にねさっきの話があったみたいにスタッフのみんなからこういうことやってみましょうとかさそういう提案があったらさぜひ面白い提案をそのアイデアを出してほしいなっていうのを思いますね、
うん、今までその企画で全体討議の企画で言うと、まあ、やっぱりまだコアメンバーからしか出てないので、まあ、スタッフの側から出るのを待ってるってところはありますよね。面白い企画だったら乗るし、でもそこはあのこれじゃあまだっていう段階だったらやっぱり、ね、僕らも多分注文をつけると思うので、あのじゃあ 何やったらこう人が動くか、これはやってみたいと思うかっていうのは考えてほしいかなと思いますね。で僕だってあのちゃんと面白い企画を出さなきゃってこうあのプレッシャーを、ね、自分にかけながらあのやってるので、面白いというかそのこれを今やるべきだっていう面白いことが目的というよりもあのこれについてちゃんと話をしなきゃいけないってことを何かっていうのを、まあ、ちゃんとうまくあの言い当てるっていうことは大事だと思うので、そういうのはあのちゃんと考えていきたいと思ってます。そろそろ咀嚼中の加藤さん、
はい
いろんなこと
急に振られて
た、はい、あ、南さんにちょっと質問させていただきたいんですけど、あのあの建築系ラジオが新しいと新しいメディアであるっていうのを私あの今本当に知らないんですよ、恥ずかしながら。なのでどういった点がっていうのってもしも今明確に言葉として簡潔に言えるのであるあったら教えていただきたいなと思うんですけど、うん、
新しいメディアね、
はい、
いや、あの建築はね基本的にあの視覚メディアなんですよ、当然のことだから。建物をその表現して伝えないといけないので、まあ、当たり前なんだけども写真がベースになるんですよね。でそれに対して、まあ、あの建築理論そのものをイトリウスの時代からあったから非常に古くからあるんですけども、建物と文字っていう要するにその視覚情報において伝えるっていうことがあのベースになるし、まあ、そうじゃないとなかなか伝わりにくいわけですよね。だから一見考えると音声で建築を伝えるっていうのは、まあ、かなりこうハンディがあるっていうか、まあ、本来その相対する背反するようなことをつなげようとしてるっていうのが一つありますよね。ところが自分たちがやってみると、まあ、よくも悪くも極めて手軽なメディアで、今もまさにこれ飲み屋で収録をしていて、で、このレコーダー一つであの収録をしてるっていうようなことは、まあ、その内容のクオリティが保証されるかどうかは別として、まあ、メディアの、まあ、ある意味一番なんていうか極端な形っていうか、つまり例えば紙メディアであればあるその偉い著者がいて、それから編集者プロの編集者がいて、その人があるクライテリアをその設けた上でそのあの表現を保証して、それをそのマスメディアでそのまあ拡散させていくっていうようなことではなくって、まあ非常にこう何かパーソナルな今のようなそのパーソナルなそのなんていうかやり取りとかその表現っていうものをあのインターネットで流通させるっていう風な意味では、実はラジオそのものは非常にこう極めて古典的なメディアなんだけども、本来結びつけるのが難しいようなものを無理やりまあ結びつけてみたわけですね。そしたらそれがまあ結構まあ面白くなったっていうかね、まあ、その辺が僕はちょっとまあ新しいのかなって思ったんだけど、まあ、ただその新しさそのものに何かこう価値を置いてるってわけでもなくて、まあ、やってみたらたまたまそうだったっていうことなんですよね、うん、だからもしかしたらもっと違う形があるかもしれない、うん、っていう風な感じなんですけどね。まあじゃあね、とりあえず一旦今日はこれで終了にして、また今後皆さんでね、いろいろと自分なりに咀嚼して、またあのラジオの収録に参加してもらえればいいかなと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。